公園の広報岩手2018年5月第146号、編集発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。目次です。表紙1ページ、特集ちょっとその電話待って2ページ、4月から市役所の組織を見直しました4ページ、情報トピックスは5ページから7ページまでです。地域の声を届けてください5ページ、平成30年度個別検診医療機関実施についてのお知らせ6ページ、暮らしの情報は8ページの税料金から22ページの相談までです。税料金8ページ、健康介護10ページ、環境エコ11ページ、募集13ページ、講座催し14ページ、お知らせ16ページ、公共下水道事業計画区域が拡大されました18ページ、スポーツの大会結果19ページ、緑化センターのお知らせ19ページ、子育てコーナー20ページ、青少年健全育成コーナー21ページ、5月の相談22ページ、広告22ページ、人権を考える集い発表作文23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、岩出橋開通式典3世代夫婦による渡り初め参加者募集26ページ、目次終わり。まず表紙です。鯉のぼりを作ったよ。紙面にはお母さんと一緒に牛乳パックで青と赤の鯉のぼりを作り、嬉しそうな様子の親子の写真が載せられています。
特集、ちょっとその電話待って。被害に遭わないために。5月は消費者月間です。近年インターネットやスマートフォンの普及に伴い、私たち消費者を取り巻く環境は大きく変化し、さまざまな商品やサービスが簡単に利用できるようになりました。利便性が向上する一方で、商品の実物を確認したり試したりできないなどの理由から、通信販売によるトラブルの相談が増えています。また悪質商法や特殊詐欺の手口が日々複雑化巧妙化しており、悪質な業者は消費者の健康孤独お金の不安につけ込み、言葉巧みに勧誘してきます。自分は大丈夫ということは絶対にありません。若者から高齢者まで誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。消費者被害に遭わないために、最近の手口やトラブル対処法など正しい知識を身につけ、自ら判断できる消費者を目指しましょう。こんな経験ありませんか？3つのケースを紹介します。ケース1、はがきによる架空請求。消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなどと書かれたはがきが届いたという相談が急増しています。消費者の不安を煽る内容が書かれてあり、慌てて連絡してしまうと新たなトラブルに巻き込まれる可能性があります。こんな時のアドバイス。はがきの問い合わせ先には絶対に連絡しない。金銭を請求されても一切支払わない。 身に覚えのない請求は無視する。おかしいと思ったらすぐ相談しましょう。ケース2、特殊詐欺の電話。県内で不審な電話が多数かかっています。息子や孫など身内を名乗り金銭を要求するオレオレ詐欺。市の職員を名乗り還付金があると思わせATM へ誘導する還付金詐欺。警察官や金融機関を名乗って口座番号などを聞き出そうとする詐欺など、手口は様々です。こんな時のアドバイス。市の職員や警察官が電話で口座番号を聞き出したり、ATM へ誘導することは絶対にありません。お金の話が出たら詐欺を疑ってください。言われるがまま行動せず、一旦電話を切って落ち着いて考えましょう。一人で悩まず、ご家族や警察、相談窓口にすぐに相談しましょう。ケース3、通信販売によるトラブル。ブランド商品が 80% オフという広告を見て、格安だと思い、パソコンから商品を注文したが、配送予定日を過ぎても商品が届かない。メールで問い合わせをしたが返信がない。手軽で便利なインターネット通信販売ですが、商品を直接確認できなかったり、模倣品かどうかの見分けがつきづらいなど、デメリットもあります。こんな時のアドバイス。所在地や連絡先がきちんと記載されているかなど、事業者や商品の情報を十分確認しましょう。極端な値引きをされている場合は注意しましょう。キャンセル、返品条件、利用規約は事前に必ず確認しましょう。なりすましサイトには十分注意しましょう。3つのケースでした。高齢者は狙われやすい上に被害に遭っても相談できず、一人で抱え込んでしまうことがあります。ご家族や地域の方々の見守りが消費者被害の早期発見につながる場合があります。いつもと様子が違うなど気づいたことがあれば、相談窓口に相談しましょう。専門相談員による相談窓口は次の通りです。日時、第1、第3火曜日、午後1時から4時まで。場所、岩出市役所2階第7会議室または第2会議室です。相談内容は、強引な勧誘による契約、身に覚えのない請求など消費者と事業者の契約に関することです。お気軽にご利用ください。お問い合わせ先は次の3箇所です。1、消費者ホットライン。局番なしで188、いやや。2、岩出市消費生活相談窓口。電話 61-6966。平日午前8時45分から午後5時30分まで。土日祝日を除きます。3、和歌山県消費生活センター。電話 073-433-1551。平日午前9時から午後5時まで。祝日を除きます。土日午前10時から午後4時まで。電話相談のみです。また、総合受け入れ協定により、紀の川市の相談窓口も利用することができます。日時は5月9日23日の水曜日午後1時から4時まで。場所は紀の川市役所南別館2階相談室です。お問い合わせ先は紀の川市商工労働課、電話 79-3919 です。勧誘電話は突然かかってきます。慌てず冷静に対応しましょう。 無料で、特別にという甘い誘い文句を信用せず、契約内容はよく確認しましょう。不要な場合はきっぱり断りましょう。事業者の情報や商品について十分確認しましょう。怪しいな、困ったなと思ったら、一人で悩まず、すぐに相談しましょう。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、市長公室へどうぞ。特集、ちょっとその電話待って、でした。
4月から市役所の組織を見直しました。平成31年度に和歌山県で開催される年輪ピックに向け、市長公室内に年輪ピック推進室を新設しました。岩出市ではペタンク競技の実施を予定しており、平成30年度はリハーサル大会を開催するとともに、本大会の準備を進めていきます。また総務課内に危機管理室を新設しました。災害防災対策として同方形デジタル防災行政無線設備の整備や、船山地区に備蓄倉庫や自家発電設備を備えた避難所の建設などに取り組んでいきます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、総務課人事係へどうぞ。平成30年4月の課長級以上の人事異動と退職者が掲載されていますが、割愛させていただきます。情報トピックス、地域の声を届けてください。今年も市政懇談会を開催します。市政懇談会は住民の皆さんから市政に対するご意見、ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合う住民と行政の意見交換の場として毎年開催しています。今年は7月から8月の開催を予定しています。市政懇談会では区・自治会などの代表者を通じて地域でのご意見・ご要望をお寄せいただいています。本年度のご意見やご要望の提出期限は5月31日木曜日です。昨年度までの市政懇談会でいただきましたご意見・ご要望に対する市の対応をご紹介します。意見要望、観光の振興についての市の対応。昨年4月に道の駅の指定を受けた根室根岸の丘は12月にグランドオープンしました。このエリアの施設、根室歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂、通称一条閣、根室 SL 公園などを有効に活用したイベントを開催し、根室への観光客誘致の強化を図り、一層の観光振興の推進に努めます。市の対応でした。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。
平成30年度医療機関実施による個別検診についてのお知らせです。岩出市では次の通り個別検診を実施します。受診方法を参照し、予約またはお申し込みください。なお、医療機関名やがん検診の詳細については広報岩出3月号と同時配布した平成30年度個別検診のお知らせをご覧ください。市のウェブサイトからもダウンロードできます。受診期間は5月1日から来年1月31日まで。ただし、長病院での受診期間は5月1日から来年2月28日までです。 検診名、対象年齢、受診内容、自己負担についてお伝えします。胃がん検診、40歳以上50歳未満の市民は問診と胃の X 線検査、50歳以上の市民は問診と胃カメラまたは胃の X 線検査です。いずれも自己負担は2000円です。大腸がん検診、40歳以上の市民で問診と便検査無料です。65歳以上結核検診を含む肺がん検診、40歳以上50歳未満の市民は問診と胸部 X 線検査、50歳以上の市民は問診と胸部 X 線検査または低線量 CT 検査です。胸部 X 線検査は無料、低線量 CT 検査は2000円必要です。低線量肺がん CT 検査とは、人体を輪切りにした画像が撮影でき、胸部 X 線検査に比べより小さながんを発見できます。この検査は長病院に加えて平成30年より富田病院でも受けられるようになりました。喫煙者や喫煙者のご家族は受診をお勧めします。次に乳がん検診、40歳以上の女性市民で問診とマンモグラフィーです。子宮頸がん検診、20歳以上の女性市民で問診、内診、頸部細胞診です。また平成29年度中に30歳、35歳、40歳になった方は HPV 検査があります。乳がんおよび子宮頸がん検診はいずれも無料です。これらの検診の受診方法は、実施医療機関に電話で予約し、保険証を持参の上受診してください。結果は医療機関で直接お聞きください。長病院のみ結果はご自宅に郵送されます。集団検診は40歳から74歳までの方が対象になります。75歳以上の方は個別検診を受診してください。平成30年度中に75歳になる方で、昭和18年9月1日から19年3月31日生まれの方が特定健診とがんのセット健診を希望される場合は、保健推進課へお問い合わせください。国保特定健診の個別健診について。特定健診は糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームの該当者や予備群を発見し、生活習慣病を予防することを目的として実施しています。特定健診の個別健診は、5月1日火曜日から来年1月31日木曜日までの9ヶ月間です。指定の医療機関にて無料で受診できます。対象年齢は40歳以上の国保加入者。受診内容の基本項目は、問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査です。医師の判断による詳細項目は、貧血検査、心電図検査、眼底検査です。検診を受診する際には、事前に医療機関へ電話でご予約の上、黄色の受診券と保険証をご持参ください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しています。受診を希望する方は、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。詳しくは次のところへお問い合わせください。がん検診に関することは、保健推進課、電話 61-2400 へ、 国保特定健診に関することは、市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。個別健診についてのお知らせでした。
暮らしの情報。税料金です。平成30年度軽自動車税減免申請について、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。なお、今年度も引き続き減免を受ける場合には継続申請が必要です。申請期間は5月10日木曜日から31日木曜日まで。申請場所は税務課市民税係です。自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免を重複して受けることはできません。減免の範囲や必要書類、例えば個人番号カードまたは通知カード、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、運転免許証、車検証の写しなどについて、詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。固定資産税の納税義務者について、固定資産税は毎年1月1日現在に、土地、家屋、焼却資産などの固定資産を所有している方に納めていただく税金です。したがって1月2日以降に売買などで所有権を移転した場合や建物を取り壊された場合にも、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。不動産の売買契約の際に税額の一部を買い主が負担する場合もあるようですが、これはあくまでも売買の当事者間が契約などによって決定するものであり、固定資産税の納税義務とは関係がありません。またこの場合、固定資産税はいつからいつまでの税金なのかという問い合わせがありますが、固定資産税は年税であるため、そのような規定はありません。詳しくは税務課固定資産税係までどうぞ。和歌山県からのお知らせです。自動車税の納期限は5月31日木曜日です。納期内に納税をお願いします。お近くの金融機関窓口、ページ対応 ATM、コンビニなどでお早めに納付してください。パソコンなどからクレジットカードやインターネットバンキングによる納付もできます。自動車税の減免について、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方が使用する自動車は、一定の要件に該当する場合、申請により減免を受けることができます。詳しいお問い合わせは、紀北県税事務所、電話 61-0067 へどうぞ。老人医療助成制度のお知らせがあります。対象は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方で、資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象となり、2割負担で医療を受けられます。資格要件など、詳しいお問い合わせは、保険年金課保険医療係へどうぞ。ご存知ですか？国民年金保険料納付猶予制度。20歳以上の学生を除く50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人に対し、申請に基づき保険料の納付を猶予する制度です。 承認されると当該期間は年金の受給資格期間10年として算入され未納扱いとはなりません。ただし保険料の後払い追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料の追納は遡って10年間可能です。学生の方は申請により在学中の保険料納付が猶予される学生納付特例制度をご利用ください。詳しいお問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。軽自動車税前期固定資産税第1期の納期限は5月31日木曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の5月夜間納税相談日は10日24日木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。平成30年度各種ワクチン予防接種について、2種混合ワクチン DT 風疹麻疹混合ワクチン MR2期高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種の対象の方には4月下旬に予診票など郵送しています。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。また注意事項を読み、 DTMR は予診票と母子健康手帳、高齢者肺炎球菌ワクチンは予診票と接種済み証を持参し接種してください。接種期限は来年3月31日日曜日までです。お問い合わせは保健推進課保健予防係電話 61-2400 どうぞ。風疹予防接種費用を助成します。岩手市では妊婦とその子どもを風疹から守るため風疹予防接種費用を助成しています。接種費用助成期間は来年の3月31日までです。詳しくは保健推進課保健予防係電話 61-2400 へお問い合わせください。後期高齢者医療健康審査歯科健康審査のご案内です。生活習慣病を早期発見するための以下健康審査のほか歯科健康審査があります。受診票が届いたら健康審査を受けましょう。対象の方には5月下旬に受診券を直接郵送します。受診券発行の申し込みをする必要はありません。対象者健康審査は後期高齢者医療保険加入者、歯科健康審査は後期高齢者医療保険加入者のうち平成29年度中に75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた方です。実施期間、6月1日から来年2月28日まで。持ち物は保険証、受診券、受診票です。自己負担はありません。実施場所は受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。お問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合電話 073-428-6688 へどうぞ。国民健康保険保険証用展示シールを配布しています。国民健康保険被保険者証と他のカードを識別できるように展示で保険証と印字したシールを作成しています。展示シールは 市役所保険年金課の窓口に用意していますのでご活用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。血管力をアップさせましょう。第1回。いくつになっても健康で若々しくいるために、管理栄養士大宗清美さんのお話です。血管力とは、血管がしなやかで血液をスムーズに循環させることができる血管の力のことを言います。いくつになっても若々しくいられるかどうかは血管力の高さによるものと言われています。血管力が低いとどうなるの？血管力が低いと血管が硬い状態になります。加齢とともに代謝が悪くなると血管内に悪玉コレステロールが残り、それが蓄積すると動脈硬化が進みやすくなります。動脈硬化が進むと心筋梗塞や脳卒中になるリスクが高まります。血管力は何歳からでも若返らせることができます。血管力を高める大切なポイントは食生活の改善と適度な運動です。次回は血管力をアップさせる5つのポイントをご紹介します。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話77-6410。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話073-425-8181。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。5月の休日歯科診療のご案内です。3日木曜日、遺跡歯科医院岩出市清水、電話 62-2223。 4日金曜日、香山歯科医院紀の川市西大井、77-5655。 5日土曜日、八田歯科クリニック紀の川市岸川町上野山、64-6608。 6日日曜日、西歯科医院岩出市畑、63-5553。13日日曜日、畑中歯科クリニック岩出市清水、69-5511。 20日日曜日、岡本歯科医院紀の川市那手市場、75-2047。27日日曜日、松本歯科医院紀の川市桃山町塚月、66-0206。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。19日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行われます。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。可燃ごみ袋無料配布の引き換えは6月1日からです。岩出市ではごみの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため可燃ごみ袋有料化を実施しています。可燃ごみ袋無料配布引き換え券について、毎年1回各世帯の人数に応じたごみ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。無料配布引き換え券は5月末頃に発送を予定しています。ただし世帯人数の算定などは平成30年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布について、次の要件に該当する方には無料配布枚数に加えて生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でごみ袋を配布しています。身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方でおむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方でおむつを使用している方、常時おむつを使用している方です。ただし申請は年1回です。平成29年6月以降ですでに申請された方は対象外となりますのでご注意ください。7月から平成31年6月までの1年間の無料交付分の申請は6月から受付をします。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。小型家電の回収を行います。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し回収を行っています。今回次の日程でボックスに入らない小型家電を回収します。回収日時と場所は次の通りです。5月12日土曜日、上岩出地区公民館。13日日曜日、岩出地区公民館。19日土曜日、根頃地区公民館。20日日曜日、山崎地区公民館です。時間はいずれも午前9時から午後3時までです。回収品目はご家庭で不要となった電化製品、パソコン、掃除機、電話機、電子レンジ、携帯電話などです。出す時の注意事項、個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品は回収できません。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。クリーンセンターへのゴミの搬入時間は月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。ただし事業系ゴミを除きます。資源ゴミ分別区分のその他のプラスチック類、衣類の中に粗大ゴミが混入している場合があります。その他のプラスチックにはポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類は指定袋に入れて出してください。また一般家庭からの畳の搬入は1日につき8枚までです。岩出クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて免許証など住所確認ができる証明書による住所の確認を実施しています。 5月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は2日16日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は9日23日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。当日の午前8時までに指定の場所に出してください。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出グリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。保守点検とは、浄化槽の管理者は浄化槽の機能が正しく働き、放流水が基準値内で流されるよう定期的に保守点検を行うことが法律で義務付けられています。保守点検は原則和歌山県知事の登録を受けた専門の登録業者に委託しましょう。法定検査とは、浄化槽の管理者は毎年1回水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。ただし新たに設置または構造及び規模を変更した浄化槽については、使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回受けてください。なお検査の申し込みや料金などについては、和歌山県水質保全センター、電話 073-432-6433 にお問い合わせください。清掃とは、浄化槽を一定期間使用していると汚泥・スカムがたまり、放っておくと浄化する能力が低下し、河川などの公共用水域が汚濁されますので、清掃することが法律で義務付けられています。浄化槽の清掃は毎年1回しなければなりませんので、市の許可業者において実施しましょう。詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。環境エコでした。
募集です。市民プール臨時職員を募集します。募集人数は市民プール管理人4人程度、市民プール監視員20人程度です。業務内容は次の通りです。管理人は受付、入場券発券及び改札、事務所などの清掃、その他です。監視員はプールの監視、プール更衣室などの清掃、その他です。応募資格、水泳に自信のある方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方です。また、高校生は応募できません。雇用期間及び勤務時間、7月1日日曜日から8月31日金曜日までで、管理人は午前9時から午後5時30分まで、監視員は午前9時から午後5時15分までです。賃金は時給909円です。なお雇用保険、労災保険は適用しますが、通勤手当の支給はありません。受付期間、5月2日水曜日から6月6日水曜日まで、休館日火曜日を除きます。提出書類は写真を貼った履歴書1通、郵送可能ですが6月6日必着です。申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6232、 岩出市茨本 63-2 総合体育館内障害学習科スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。介護保険運営委員を募集します。岩出市介護保険運営委員会では、介護保険事業計画の進捗状況や介護サービスなどの評価及び支出向上などに関して調査及び審議を行います。募集人数は平成30年1月1日時点において、第1号被保険者の65歳以上の方男女各1人、第2号被保険者の40歳から65歳未満の方男女各1人です。応募資格は、岩出市に在住している方、介護保険制度に関心が高く積極的に参加できる方、年3回程度で平日昼間の委員会に出席できる方です。委員の任期は3年です。応募方法、はがきまたは封書、メールに住所、氏名、年齢、生年月日、性別、電話番号及び応募の動機を記入の上、長寿介護課介護保険係宛にお申し込みください。なお、応募者多数の場合は抽選とします。応募締め切り日5月18日金曜日で、当日消印有効です。申し込みお問い合わせは長寿介護課介護保険係へどうぞ。住所は郵便番号 649-6292 岩出市西野 209、 E メールアドレスは介護 kaigo@city.iwade.lg.jp です。平成30年度文化教室受講生追加募集について、募集教室は初歩の書道、書道に親しむ、初心者のための手話、トールペイント入門、陶芸、子どもクッキング、少年少女コーラスです。募集人数は各教室若干名、先着順です。なお、昨年受講した教室は再受講できませんが、初心者のための手話と少年少女コーラスは除きます。受講料は無料です。ただし、材料費、保険代など実費負担があります。応募資格、岩出市民の方、また、追加募集のため、第2回目からの参加となる場合があります。応募方法、郵便はがきに希望教室名、氏名、住所、生年月日、電話番号、小学生については学年を記入し、障害学習課公民館係へ5月11日金曜日筆着でお申し込みください。住所は郵便番号649-6292 岩出市西野209、障害学習課公民館係です。救急に関する啓発標語募集について、対象者は中学生以上です。締め切り日6月29日消印有効。応募方法、はがき1枚に標語、郵便番号、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号を記入の上、ご応募ください。ただし、標語は3点以内です。前回の最優秀作品は、救命は身近なあなたの勇気からでした。申し込み、お問い合わせ先、長消防組合消防本部、住所は郵便番号 649-6215 岩出市中房154です。電話は 0361-7259 防災センターです。木の川河川愛護モニターを募集します。活動内容は次の事項をモニターとして河川管理者に連絡することが主です。河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上障害となるような事象を認めた場合、ゴミなどの投棄、河川の流水や施設などについて異常を発見した場合などです。また地域住民への河川愛護思想の普及啓発活動に努めていただきます。モニターの期間は7月1日から来年6月30日までです。応募資格、岩出市にお住まいで紀の川付近に住む20歳以上の方、募集人数は若干名です。手当は月額4500円程度。応募締め切りは6月1日金曜日。応募方法など詳しくは国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所河川管理課へお問い合わせください。住所は郵便番号 640-8227 和歌山市西三際町16番、電話は073-402-0267です。以上、募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。演題は地域デビューのすすめ、講師は社会福祉コミュニティ総合事務所代表市野博さんです。日時は5月19日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。今月のふれあい学級は演題南京玉すだれ、講師は市房会夢一座座長春名雅代さんです。午後1時30分から各地区公民館で行います。ふれあい学級生は随時募集しています。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。日にちなど詳しくは障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。岩出市文化協会作品展示があります。絵手紙愛好クラブでは市内の公民館で絵手紙を楽しんでいます。日頃の活動の一端を皆様に見ていただきたく、薫風にきらり輝く絵手紙展を開催します。期間は5月12日土曜日から20日日曜日まで、ただし15日火曜日は休園です。場所は和歌山県植物公園緑化センター。入場料駐車場いずれも無料です。お問い合わせは絵手紙愛好クラブ島本さん、電話62-4409へどうぞ。岩で元気体操応援講座。高齢期を生き生きと過ごすためにあなたの地域でも取り組みませんか。岩出市では身近な場所に集まって介護予防に効果的な岩で元気体操を自主的に行う取り組みを推進しており、理学療法士や歯科衛生士などの専門職がグループを立ち上げるための支援を行っています。それが岩で元気体操応援講座です。現在8つのグループが岩で元気体操に取り組んでいます。岩で元気体操の効果、体が軽くなった、坂道を上がるのが楽になった、みなとおしゃべりができて気持ちが明るくなった。これは今まで受講された方の感想です。岩で元気体操ってどんな体操？転びにくい体を作り生活を活発にする体操です。道具を使わずに簡単にできます。椅子に座ったり立ってするなど体力に応じた体操ができます。対象は 65歳以上の方、参加者5人以上で週1回以上実施し、最低3ヶ月継続する団体です。岩出元気体操応援講座の内容は、岩出元気体操の指導と介護予防の講話、体力測定、健康体操、健康の講話、口という字が当てられています。地域の自治会館などを利用して、初回から3回の指導を行います。応援講座終了後は、半年ごとに理学療法士が出向き、自主活動が継続できるように支援を行います。地域の皆様でご準備いただくものは、実施場所の確保、椅子、テレビ、DVD デッキ、血圧計などです。講座を申し込みたい方、また岩出元気体操に興味がある方、運動を始めたい方、まずは地域包括支援センターへお電話ください。介護予防の取り組みを行い、元気な地域を作っていきましょう。お申し込み、お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。第13回岩出市民ソフトバレーボール大会を開催します。5月20日日曜日午前9時30分から市民総合体育館で行います。種目は A クラス、経験者対象、B クラス、初心者、ファミリー、小学生対象。参加資格は岩出市内に在住、勤務している小学生以上の方。チーム構成は4人から6人です。コート内1チーム、中学生以上の男子は2人以内、小学生は男子4人まで可能です。いずれも監督、マネージャーは選手を兼ねることができます。申し込み方法、所定の用紙に必要事項を記載し、5月12日土曜日までにお申し込みください。なお、参加料は1チーム1000円、1日保険料を含みます。大会当日に徴収します。申し込み用紙は総合体育館に用意しています。お申し込み、お問い合わせは、総合体育館内、障害学習課、スポーツ健康係へどうぞ。住所は、岩出市茨本 63-2、電話 62-0370、または、岩出市バレーボール協会事務局、坂本さん、電話69-1867へどうぞ。JA 木の里アグリキッズスクール第8期生を募集します。田植えや稲刈り、野菜や果物の収穫など、食とそれを育む農業や自然に親しんでもらえる多くのカリキュラムを用意しています。みんなでいろんな体験をして、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見しよう。対象者は JA 木の里管内、木の川市岩出市の小学3年生から6年生です。申し込み締め切りは5月11日金曜日まで。定員は30人です。詳しくはアグリキッズスクール事務局、電話77-7808へお問い合わせください。講座催しでした。
お知らせです。紀の川の洪水情報のプッシュ型配信について、国土交通省では流域住民の主体的な避難を促進するため、緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を実施しています。岩出市においても紀の川で氾濫が発生する可能性が高まったときや、氾濫した場合などに、緊急速報メールによる洪水情報が携帯電話などに配信されます。配信エリアは岩出市内全域。配信対象者は配信エリア内の携帯電話のユーザーです。留意事項です。 携帯電話などの基地局の関係により、配信エリア近郊の方にも届くことがあります。携帯電話の機種や電波状況などにより、緊急速報メールが受信できない場合があります。また、国土交通省が設置するウェブサイト、川の防災情報で、河川の水位や雨の状況がリアルタイムで確認できます。これらの情報をテレビやラジオ、防災行政無線などからの情報に加えていただき、自主的な避難行動に役立ててください。お問い合わせは、国土交通省和歌山河川国道事務所河川管理課、電話 073-424-2471、または岩出市役所総務課危機管理室までどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。行楽シーズン大型連休の交通事故防止。この期間は高速道路や国道などで大規模な交通渋滞が予想されます。ドライバーの皆さんへのお願い、渋滞する路線や時間を避けるなど、事前に余裕を持った計画を立てましょう。全座席でのシートベルト装着を忘れないでください。高速道路のトンネル付近では渋滞が発生しますので、ご注意ください。長時間の運転になる場合は休憩を取りましょう。皆さん、安全運転を心がけ、楽しい休日を過ごしましょう。空き巣被害に遭わないために、大型連休に入ると旅行などで自宅を留守にすることが多くなり、空き巣の被害が多発します。被害に遭わないために、自宅の玄関、窓の戸締まりを確実にする。貴重品などは金庫などの鍵のかかる場所か、人目のつかない場所に保管するなど、自主防犯に努めてください。お問い合わせ先は、岩出警察署電話 63-0110 です。6月1日は人権擁護委員の日です。みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。岡田の西岡正光さん、岡田の宮本よし子さん、原の家原守さん、山の村中隆子さん、根頃の松尾隆さん、根頃の谷谷文子さん、野女野の藤原正明さん、南大池の奥茂子さんです。6月を除く毎月第2火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターにおいて、さまざまな人権相談に応じています。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、人権擁護委員の日に、特設人権相談所を開設します。日時は6月1日金曜日、午前10時から午後4時まで。場所は、総合保健福祉センターです。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。広げよう地域に根ざした思いやり。5月12日は民生委員児童委員の日です。12日から18日を活動強化週間とし、 広く民生委員、児童委員の存在や活動について知っていただくため、全国23万人の民生委員、児童委員がさまざまな PR 活動などを展開しています。岩出市民生委員、児童委員協議会では、地域を訪問し、PR カードを配布しています。地域を担当する民生委員、児童委員は85人、主任児童委員は6人が活動しています。活動するにあたり、常に個人の人格を尊重するとともに、秘密を守ることが義務付けられています。福祉に関する困りごとや心配ごとについて、安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員、児童委員がわからないときなど、お問い合わせは福祉課総務係までどうぞ。高齢者世帯調査にご協力を。一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯への緊急時の対応や見守りにおける警察、消防などの関係機関との連携強化を目的に、例年、民生委員、児童委員の協力を得て、高齢者世帯調査を実施しています。担当区域の民生委員、児童委員が調査のため訪問いたしますので、ご協力をお願いします。調査対象者は、65歳以上の一人暮らしの高齢者、70歳以上の高齢者のみの世帯です。訪問する民生委員、児童委員は、顔写真付きの証明書を持参し、調査の際は提示することになっておりますので、必ず確認してくださいますようお願いします。詳しくは、長寿介護課、長寿社会係までお問い合わせください。みんなで手話を学ぼう。今月は、本当と嘘です。まず、本当です。右の手のひらを立てて、人差し指を顎の下に2回当てます。これで本当を表します。次に、嘘です。右の人差し指を軽く曲げ、右頬を2回ほど軽くつつきます。これで嘘を表します。みんなで手話を学ぼうの QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトをご利用ください。お知らせでした。公共下水道事業計画区域が拡大されました。岩出市では下水道整備を効率的かつ効果的に推進するため、県と紀の川市と連携して、紀の川中流流域下水道事業を実施しています。岩出市では平成13年度より一部地域において事業着手し、現在事業計画区域およそ691ヘクタールの下水道整備を進めているところです。本年度の4月からは、第5期事業計画区域として、およそ206ヘクタールを追加し、合計およそ897ヘクタールを事業計画区域として、下水道整備の拡充を図ってまいりますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは、下水道工務課までどうぞ。
スポーツの大会結果です。第35回会長杯争奪和歌山県小学生バドミントン大会が2月11日日曜日阿蘇小学校で行われました。女子団体2位岩出市スポーツ少年団 A 吉川真央さん、高石日野さん、山本日代さん、三毛奈々美さん、吉川理央さん。男女2部団体1位
岩出市スポーツ少年団 A、 鉄沢ひかりさん、長谷川ここのさん、山本かりんさん、小谷俊介さんでした。第50回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が3月1日木曜日、根頃若者広場で行われました。男子の部56人参加。1位大野光夫さん、2位吉森和夫さん、3位大月光則さん。女子の部41人参加。1位和田芳子さん、2位林優子さん、3位津田千恵子さんでした。和歌山県ペタンク交流大会2017が3月10日土曜日、内田若者広場で行われました。トリプルスエンジョイの部、2位岩出 YTY チーム、吉倉高重さん、田和純子さん、吉本勲さん。3位岩出絆チーム、小原昌司さん、細谷小夜子さん、上中久子さんでした。以上、スポーツの大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。5月の花ごよみ、バラ、シャクヤク、ルピナス、金銭花が見ごろを迎えます。5月の展示会のご案内です。シャボテン、多肉植物品評会が3日木曜日祝日から6日日曜日まで、緑風盆栽会による盆栽展が3日木曜日祝日から5日土曜日祝日まで、黒潮アイラン会による春の展示会が12日土曜日と13日日曜日、山荘展が19日土曜日と20日日曜日、さつき盆栽展が24日木曜日から27日日曜日、古典植物と山野草展が26日土曜日と27日日曜日に開かれます。また山荘展が6月9日土曜日と10日日曜日に開かれます。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、即売もあります。教室のお知らせです。絶国風紀蘭植え替え教室が12日土曜日午後1時から4時まで開かれます。参加は無料、当日随時受け付けます。イベントです。薫風にきらり輝く絵手紙展が12日土曜日から20日日曜日まで、午前9時から午後5時まで開かれます。ただし15日は休園です。フラフェスティバルが13日日曜日午前10時から午後4時まで開かれます。5月の休園日は1日、8日、15日、22日、29日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 どうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。
6月の行事は次の通りです。
0歳児5日19日の火曜日、定員は10組。1歳児8日15日の金曜日、定員は同じく10組。2歳児4日18日の月曜日、定員は15組です。
内容は、0歳児は触れ合い遊びを、1歳児、2歳児はドロンコ遊びをします。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日は、2歳児は5月16日水曜日から、1歳児17日木曜日から、0歳児は18日金曜日から、時間は午前9時から午後5時までです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話61-2983までどうぞ。ベビーマッサージ体験があります。日時は5月28日月曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター2階和室28畳です。講師は宮本福美さん。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者15組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶。親子ともども動きやすい服装で参加してください。希望される方は5月7日月曜から電話でお申し込みください。時間は午前9時から午後5時までです。こちらも定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。毎月第2水曜日に行われます。今月は9日水曜日、午前9時30分から11時30分までですが、いつでも自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは、保健推進課・保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。平成30年度、児童福祉習慣標語を紹介します。あと一歩、力になるよ、その思い。5月5日の子どもの日から11日までが児童福祉習慣となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい。それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻む様々な問題が子どもたちや家庭、地域で発生しています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで確認し、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは、子育て支援課、家庭児童係までどうぞ。就学に関する相談について、岩出市教育委員会では、お子様の教育上の可能性を最も伸ばすことのできる就学先を検討する教育支援委員会を設置しています。
教育支援委員会では、お子様と保護者の方の意向を尊重し、専門家の意見を取り入れながら、お子様の就学先についての検討を行っています。
平成31年4月に小学校へ入学されるお子様で、発達や生活面などで気になることや不安なことがある場合は、現在お通いの保育所、保育園や幼稚園の先生、 総合保健福祉センター保健師、または教育総務課に相談してください。小学校の見学や体験入学をすることもできます。お問い合わせは、教育総務課、電話 62-2141 までどうぞ。
岩でっこ。3歳までのお子さんの写真とメッセージが載せられています。
こうせいちゃん9ヶ月。
お父さんとお母さんの宝物。こうちゃんのおかげで毎日幸せです。
はるとちゃん1ヶ月。
元気ですくすくと誰からも愛されるように育ってね。
ゆうたろうちゃん1ヶ月。
生まれてきてくれてありがとう。元気いっぱいで大きくなってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。7月号掲載の締め切りは5月23日水曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレス公室 koushity@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
青少年健全育成コーナー。3月4日に第21回岩出市民ふれあい祭り、第26回公民館フェアが開催され、青少年育成市民会議では街頭啓発を実施しました。チラシを300枚配布し、地区育成会の立ち上げについて啓発しました。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。
5月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。1日15日火曜日午後1時から4時まで。1日は岩出市役所2階第7会議室で、15日は岩出市役所2階第2会議室で行います。悪質商法によるトラブルや架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。16日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。8日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターでも行っています。 岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、市役所教育総務課、または青少年センター、電話 61-7007 へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。電話は 073-441-0808 または073-441-0826 です。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が、長振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は、毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は、第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事・登記相談、第5火曜日の午後1時から4時まで弁護士相談があります。弁護士相談は事前予約が必要で、先着10人です。ふれあい何でも相談は、すべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。広告欄から3つお伝えします。まず、医療法人弥栄会。弥栄会では、弥生メディカルクリニックと介護老人保健施設弥生園をご紹介します。弥生メディカルクリニックには、整形外科・リハビリテーション科と内科・糖尿病内科があります。診療日・時間など、詳しいことは岩出市中房139、電話 073662-7777 へお尋ねください。介護老人保健施設弥生園では、次のようなことを行っています。施設入所、施設短期入所、ショートステイ、居宅介護支援事業所、ケアプラン作成など、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション弥生、訪問介護弥生ケアステーション、訪問リハビリテーションなどを行っています。弥生園についてのお問い合わせは、岩出市中房380、電話073661-1551 へどうぞ。医療法人弥栄会についてのホームページもご覧ください。アドレスは http:// www.yaeikai.com/です。次に、放課後等デイサービス児童発達支援事業 NPO 法人ロッツのご案内です。児童発達支援事業子どもの家では毎週木曜日親子体験実施中です。予約が必要です。子どもの家では言葉やコミュニケーションの発達に遅れやつまずきがある就学前の0歳から6歳の幼児とその保護者を対象に支援を行っています。親子体験に来られたおよそ 90% の方が子どもの家を選んでいます。お問い合わせは NPO 法人ロッツへどうぞ。住所は郵便番号 649-6211 岩出市東坂本 69-1 電話 0736-60-3686 ファックス 0736-60-3687 ホームページアドレスは http://www.solana.biz/lots です。詳しくは紙面にある QR コードもご利用ください。岩出市シルバー人材センターでは会員を募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の働く意欲のある方です。仕事は草刈り、草引き、剪定、公園管理などの屋外作業、施設管理、調理補助、マンション事業所などの清掃作業、スーパーなどのお仕事、広報誌の配布、学童保育、工場などの軽作業などです。お問い合わせは岩出市シルバー人材センター。住所は II センター内金池92、電話 63-1143 へどうぞ。広告でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第2回、山崎小学校5年、藤田みかんさん。大切な友達と障害を持った人。私は友達がとても大切だと思います。それは相談のできるとても大切な存在だからです。私にとって友達は宝物です。でも時には喧嘩をしたりします。だからこそ私にとって友達はとっても大事な人だと思いました。私にはよく喧嘩をする友達がいます。でも、なかなかお互い謝れません。それはあまり喋るタイミングがないからです。そのような時、皆さんはどうやって謝りますか？私が考えたのは、隙があるときに謝る方法です。それでも聞いてくれなかったら、私はメールや手紙で伝えてから謝ります。皆さんにとって友達はどのような存在ですか？私にとって友達は素敵な存在です。友達は私が知らないことを知っていたり、違う特技などを持っているので、とても面白いです。友達にとって私は何だろう、どのように見えているのかがとても気になります。それでもそのことを忘れて自分と友達の違うところを探すととても面白いです。私の同級生の子に生まれつき心臓の弱い子がいます。その子は激しい運動をすることができません。その子はプールにも入れないので、とても暑そうです。 私も生まれた時に病気を持っていたそうです。その病名は、いちご腫を血管腫と言い、体のどこかに赤色の少し大きめの粒が出てくる病気です。それは赤ちゃんの時にレーザーを当てて治したそうです。でも、まだその跡が残っています。私以外にも、生まれつき足の骨が弱く歩くことができない人がいます。その人は小さい頃から車椅子に乗っていて、小学校の頃などには給食当番や掃除当番を代わってもらっていたそうです。その人はとても素敵ですごい人です。なぜかというと、その人はみんなと違うところがあるからこそ面白いと、まるで自分の障害のことを当たり前のように受け止めていることがとてもすごいと思いました。私にはとてもできません。私が保育所の時、友達にちゃんと喋れない子がいました。私はその子とよく遊んでいたのですが、その子はあまり上手に喋れないので、何を伝えたいのかがあまりわかりませんでした。でも、その子と遊んでいると、とても楽しかったです。その子は、追いかけっこするのが好きです。追いかけっこしかしないので、他の遊びはしません。だから、どんな遊びがしたいのかわかりませんでした。その子は、コミュニケーションが取れません。でも私はその子のことが放っておけないので、その子と遊んでいました。私はどんなことでも仲良くすることがとても大切だと思います。障害を持っている子はみんなと違うこともあります。しかし、それを理由に避けられたりいじめを受けたりすることはおかしいと思います。だから私は、障害を持っている子でも持っていない子でも誰とでも仲良くすることが大切だと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。子どもの読書習慣イベントを2つご案内します。1、アニメ DVD 上映会。5月4日金曜日祝日午前10時30分から岩出図書館大会議室で行います。タイトルはトムとジェリー10。上映時間は56分です。定員は100人、申し込みは不要です。2、ワクワク親子図書館ツアー。5月5日土曜日祝日午後2時から大会議室で行います。対象は年少児から小学生まで、保護者同伴でお願いします。定員は30人です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。5月のお話し会は次の通りです。図書館ボランティアによるお話し会、6日13日はお話ドロップス、20日27日はお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは26日土曜日午後3時からお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。家族ふれあい読書、内読について。岩出図書館では、子どもの読書活動を推進するため、内読ノートを作成し、市内小中学校のすべての児童生徒に配布しています。内読ノートは、読書の記録ができ、内読におすすめの本のブックリストを載せています。岩出図書館 駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室では、ブックリストに載せている本を集めた内読コーナーを設置しており、それらの本の中から出題した内読クイズも開催しています。家族で楽しく読書しましょう。図書館この1年の利用状況。入館者数19万7047人、登録率 58.6%。 これは登録者数を人口で割って100をかけたものです。貸し出し冊数416,228冊、貸し出し者数111,532人、市民1人当たりの貸し出し冊数 7.7冊、貸し出し1回当たりの利用冊数 3.7冊、蔵書回転率 1.4 回。これは貸し出し冊数を蔵書冊数で割ったものです。岩出図書館のキャラクターブックローからお願いです。これからも岩出図書館をご利用くださいね。図書館この1年でした。5月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は1日2日の火曜日水曜日、7日月曜日から10日木曜日までと、17日24日31日の木曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は2日水曜日から5日土曜日までと、10日17日24日31日の毎週木曜日です。なお1日7日8日9日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。話題ごとに当日の写真が載せられています。楽しい催しがいっぱいでした。3月25日、和歌山市で開催された孫市祭りに総平ちゃんも参加し、岩出市を PR してきました。鉄砲隊の演舞もかっこよかったよ。美しい町、住みやすい町。3月25日、生活環境連絡協議会による紀の川清掃活動が行われました。当日は多くの方々にご参加いただき、紀の川周辺のゴミをおよそ630kg回収しました。ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。みんな集まれ、岩出っ子。4月6日、総合保健福祉センターで行われた鯉のぼり制作。子育て支援センターでは、毎月楽しいイベントを行っています。皆さん、遊びに来てください。根頃へプロセスセンター新設。4月10日、立地協定調印式を行いました。株式会社松源のプロセスセンター新設にあたり、松源、県、市の3社で立地協定書を取り交わしました。新たな雇用が見込まれ、地域経済の振興が期待されます。町の話題でした。
岩出橋開通式典、3世代夫婦による渡り初め、参加者募集。7月14日土曜日午前10時から紀の川に架かる岩出橋の開通式典を実施いたします。岩出橋の長寿を願って、 3世代夫婦による渡り初めの参加者を募集します。3世代夫婦による渡り初めとは、一家に親、子、孫世代の夫婦が健在されていることは大変おめでたいことから、これにあやかり世代を超えて長く受け継がれる橋にという願いが込められています。応募要件は次の1から3の条件をすべて満たす方です。1. 親、子、孫、3世代の夫婦が岩出市在住であること。 2. 7月14日土曜日に予定される3世代夫婦による渡り初めに3世代すべての方が参加の意思があること。 3. 次の留意事項にご同意ください。参加にかかる諸費用、会場までの交通費、衣装代などは自己負担となること。また参加に際し、お名前、年齢、写真を広報などへ掲載させていただくことです。応募者多数の場合、選考により参加者を決定させていただく場合があります。募集期間は5月1日火曜日から31日木曜日まで、31日必着です。申し込み方法です。代表者の氏名、住所、日中連絡が取れる電話番号、家族3世代の構成、氏名、代表者との続き柄、住所、年齢を明記し、次のいずれかの方法でお申し込みください。郵送の場合、郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、岩出市事業部土木課、3世代夫婦渡り初め募集担当宛です。ファックスは 63-5841、 E メール、土木 dobokucity.iwade.lg.jp です。決定通知は6月中頃、代表者の方にお知らせいたします。お問い合わせは市役所土木課へどうぞ。岩出橋開通式典についてでした。最後に3月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,827人、そのうち男性26,004人、女性27,823人、世帯数は22,697世帯でした。以上、声の広報岩手2018年5月146号をお伝えしました。お問い合わせは岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。